ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回のお話なんですが、前回に引き続きお金の話ということで、タイトルを18歳までに学びたいお金の貯め方増やし方ということでお話をしていただきます。今回も4つのポイントに分けていますので、最初に4つご紹介をさせていただきます。1つ目が給料天引きがお金が貯まる、2つ目が毎月の収支を見るとお金が貯まる、3つ目が積立投資がおすすめ、4つ目が副業の注意点というこのポイントに分けてお話をいただきます。坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、18歳までに学びたいお金の貯め方増やし方ということでですね、これまあ今年の4月にですね、18歳までに成人年齢が引き下げられたということで、やっぱりね、その高校出てすぐにね、社会に出る人がいたりとか、まあね、学生さんもまあいらっしゃると思うんですけれども、まあ、契約がね、18歳超えちゃうともう自分でできちゃうというところで、お金のまつわる契約とかローンの契約とかそういったのもいろいろできるので、お金のことをね、しっかり、学んでおく、18ね、社会出る前にちゃんと学んでおくってことが大事だというところでですね、まあ、改めて今日は、お金の貯め方と増やし方というところについてね、お話ししていきたいなというふうに思います。はい、
まず1個目を、
はい、
あ、すいません、
あ、どうぞどうぞ、いいですよ。はい、あ、ちなみに二葉さんはその学生時代にお金のこととか勉強したことはあったりしますか？
いや、自ら学んで勉強しようと思ったことは正直ないですね。はい、使っていて、はいはい、まあなんかカードとかね、ネットショッピング使い始めてから、まあ、なんかお金って使いすぎると怖いなっていう体験はあるんですけど、勉強したことはないです。
うん、そうですよね。だからやっぱなかなかね、まあ、親御さんがね、よっぽど教えてくれるとかね、であれば、いいですけれども、で、まあ今はね、まあ学校でもね、まあ、ここの授業にね、なんかお金の教育っていうのが取り入れられ出したりとかっていうことでね、まあちょっとね、昔よりはね、進んできてるかなとは思うんですけれども、ただやっぱそこをね、ちゃんと知っとかないと、結構やっぱりね、すごく大きな損をしてしまうということがやっぱあるんで、まあ、今日その辺についてお話できたらなと思っております。
はい、楽しみにしております。
はい、
まず1個目のポイントなんですが、給料天引きがお金が貯まるということで、これはどういったことなんでしょうか？
そうですね。はい。まあ、お給料ですね。まあ、ね、18からもう働き、ね、高校卒業して働き始められる方も、いると思いますし、まあ、アルバイトされる方とかもね、まあ、18歳超えてくると増えてくるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、お金どのように貯めていくかというところですね。うん、はい。まあ、これやっぱ皆さん大事な、ところになると思うんですけれども、まあ、結局お金、やっぱ一番貯まるのは給与天引きというところですね。うん、お給料が、まあ、口座に入る前にもう引かれてね、貯めてもらうという形ですね。うん、まあ入っても、まあすぐにね、まあお金を動かして、別の口座に置いておくというところですね。うん、ここを、まあするっていうのがやっぱ一番お金が貯まるなというところですね。うん、うん、で、まあこれをね、給与天引きにしとかないとですね、要は、口座を最低でもね、大人になったらというか、18歳超えたら、やっぱ銀行の口座2つ持ってほしいんですよね。最低でも。うん。で、1つは、そのお給料が入ったりとか、普段の引き出し用の口座と、で、もう1つが、貯める用の口座ですね。はい。うん。で、こっちの貯める用の口座は、まあ、お金使わないって決めておいておくという形ですね。で、そうしとかないとですね、お金が、いつまで経ってもこっちの方に貯まってこないと。いう形になってくるって形ですね。で、お金って不思議なもので、なんか口座にあると、なんかあっただけ使っていいのかなって思っちゃったり
そうですね。
する錯覚に陥るんですよね。で、このお金って、あ、なんかこれちょっと、なんかわかんない、10万円ちょっと置いとかないといけないとかってあったとしても、うん、なんか普段使ってる口座に入ってると、あれ、なんかこれ使っちゃっても大丈夫なのかなって、なんかちょっと今、うん、もうちょっとお金ないから使おうとかってなっちゃったりするんですよね。そう。なので、その、普段使うところ、普段お金が出ていく口座に、お給料がずっと入って、で、それしかないと、なんか、ね、まあ、それ溜まっていく人はいいんですけれども、やっぱ、ある分だけ使っちゃうっていう方もいらっしゃったりするので、なので、貯めるようにはもう別に分けておく。で、お給料がまあ入ったらもうすぐに別にお金を移しておくということですね。これがすごく大事なポイントになります。で、これね、有名な本がありまして、私の財産告白っていう本があるんですけれども、著者名はちょっと忘れちゃったな。僕、明治の頃のね、有名な、方が、書かれた本で、まあ、すごいお金を、多分大学の先生かなんかなんですけど、まあ、お金をすごいね、貯めて資産家になられたっていう方がいて、まあ、その方が、給与は4分の1天引きにしなさいっていうふうに言ってるんですね。そう。4分の1、すると、貯まってくる。4分の1って結構大きいんですよね。
結構大きいですね。
あ、本田清六さんです。本田清六さんですね。私の財産告白という、ね、まあ、有名な、東京大学の教授の方ですね。はい。まあ、伝説の投資家億万長者としても知られるね、まあ、投資本の元祖というね、いう書籍なんですけれども、はい。まあ、その中でね、そう、でも、まあ、やっぱりその4分の1ってね、だから、ねえ、お給料20万だとね、まあ、5万円ぐらいをね、もう移しちゃうっていう形ですから、うん、ねえ、まあ、ね、お給料も手取りだとね、もっと減りますから、ねえ、まあまあ、どっから4分の1か、ね、手取りで、まあ、4分の1とかでもいいとは思うんですけれども、でもそれですると、やっぱ結構、大きなお金が、まとまったお金が貯まってくるので、うん。で、お金ってね、ある程度貯まってきた方が、まあ、いろいろ使い道もあるので、やっぱりそうやって思い切って貯める。うんっていうところすごく大事なことです。で、特に、これね、僕は、銀行の時にね、働いてる時に、女性の行員の方とかは、実家暮らしの方とかは、半分ぐらい貯金に回しましたね。
素晴らしいですね。
そう。実家暮らしなんで、まあね、基本お金そんな使わなくてもいけるっていうところなので、もう半分貯金。だからもう結構お金貯めてましたね、うん、なんか。
すごい。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、やっぱりその給与が入ってもね、口座通さずに貯めてしまうというところ。これをやっぱりやらないとお金ってたまらないので、特にね、これから社会出る方は、お給料もらったら、まずは、その貯金というところをね、天引きで貯めていくっていうところ、貯めるような口座をね、作ってそこに貯めていくっていうのはすごく大事かなと思いますね。
はい、そうですね。あるだけ使っちゃうってすごくよくわかりますね。なんか身に染みました。
はい。もう、これはね、やっぱ人間どうしてもね、口座入ってるとなんかお金あんのかなと思っちゃいますから。は
い、そうですね、うん。なければないで、ね、やりくりして、過ごせるので
そうなんです。ないならないで、なんとか生活できたりするんですけど、うん、なんかあると、使っちゃうっていうところ
不思議ですよね
不思議なんですこれお金の本当不思議なねあれなのでなんでそこをしっかり理解してやっておくってことすごく大事だなっていうところですね
なるほどちょっと私も肝に銘じておきたいと思います
はい、
はい、じゃあ2つ目のポイントが毎月の収支を見るとお金が貯まるというところなんですがここも、はいぜひ解説をお願いいたします。
はい、そうですね。この毎月の収支をちゃんと出しましょうねっていうところで、要はお金入ってきたお金がいくら、出ていったお金がいくらで、今月が結局プラスだったのかマイナスだったのかをちゃんと知るっていうことがこれすごく大事なんですね。で、まあ、これサラリーマンとかでね、お給料でね、最初もらう場合は、まあ、入ってくるお金っていうのがね、結構一定だったりするので、まあ、出る方だけを見るっていう形があるんですけれど、これね、個人で独立とかされたりするとね、すごい顕著になるんですね。ここの差っていうのは、この毎月の収支をちゃんと見てるかどうかっていうのが、で、まあ、個人で独立されると、確定申告っていうのを年に一回やらないといけないですね。まあ、税金の申告をするんですけれども、結構多いのが、まあ、個人でやってる方とか、フリーランスでやってる方っていうのは、1年に1回その確定申告の時だけ、 生産するんですね。なので、この1年が、まあ、プラスだったのかマイナスだったのかを、まあね、税金も払わないといけないから、まあ、それやるんですけれども、その1年に1回しかやらないと、結局、見直す機会が年に1回だけなんですね。
うん、
あ、使いすぎてたなとか、あ、もうちょっとね、うん、なんか、投資できたなとか、なんかいろいろそういうのっていうのが、そう、1年に1回しか見返せないと。で、そうすると、10年経ってもですね、10年間で10回しか見直さないっていう形になっちゃうので、うん、やっぱり、その収支がね、改善されていかないという形ですね。うん、でもこれ、月に1回ちゃんと締めていくと、ね、本日はね、収入いくらで支出いくらだったっていう形でやっていくと、年に12回見直す機会があると。で、10年経つと120回になりますんで、これやっぱり10年で120回と10回だと、やっぱり、うん、全然変わってきます、うん。で、お金ってですね、お金のことを好きな人のところに集まってくるっていうのがありまして、
う
ん、そう、お金もね、なんかこれちょっと変な話かもしれないんですけど、やっぱお金のこと好きって言ってくれる人の方が、まあ、人間でもそうですよね、好きって言ってくれる人の方が集まってくるっていうのがありますから、うん、で、お金を好きっていうのはどうかっていうと、お金のことちゃんと見てあげるっていうことなんですよ。
うん、
愛情をかけて見てあげるっていうことで、で、要は、お金がね、要はその収支を見るっていうのは、今月どれぐらいお金をいただいて、逆に今月いくらお支払いしてるのかっていうところ、ここをちゃんと見るっていう形で、今月は、あ、こうだったねっていうところを見て、で、じゃあ来月どうしようかっていうところを、これを毎月、ね、改善をしていくと、必然的にお金が貯まってくると。いう形ですね。なので、そこを見てない人はお金がやっぱなかなかたまらないという形になってくるなというところですかね。
まさに無駄遣いですね。
はい、そうですね。なので、お金がないないっていう方は、まずは毎月、どれだけ収入があって、どれだけ支出があるのかをちゃんとね、把握するっていうのが大事だと思います。うん。で、今はね、いろんな、アプリとかでもね、なんだ、お金のその家計簿のツールみたいなのがあったりとか、しますんで、ね、一元管理で結構見やすくできたりとかもするので、比較的簡単に。うん。なんで、まあ、一日ね、日にち決めてですね、今日、は、その今月の収入と支出を一回見直すということ。これ、まあ、ね、もう一日半日でいいと思います。もう、ね、月一回に2、3時間、ちょっと時間取ってどうだったかっていうところ、そこをちゃんと毎月すると、これ1年後には必ずお金増えてますから。
うん、おー、なるほど、うん。
必ず増えます。
で、
なぜかというと、まず無駄な支出が減ります。
まあ、確かに、そうですよね、
うん。そう。で、お金って怖いのが、なんだろう、何に使ったのかが分かんないっていうのが一番嫌なわけですよ。う
ん、ありますね。
なんか、そんな使ったつもりないのに、なんか、あれ気づいたらあんまお金残ってないな、みたいなっていうのが問題で、で、使うことが問題じゃないんですよ。使うのは別に使っていいんですけど、うん、何に使ったかが後で振り返って分かんないっていうのが一番問題なんですよね。
はいはい。みんな誰しも経験しているであろう。
そう。で、分からないっていうことは、それはお金の管理ができてないので、改善がやっぱできないので、だからそこをまずしましょうと、見るね、収入があって、支出がどういうのがあったのかっていうのをちゃんと見ていくっていうところ。それするだけでお金貯まりますから、で、無駄な支出が減りますから、はい。それすごく大事ですね。
いいですね。
本当、大事ですね、はい。
大事ですね。確かに1年に1回だけじゃ、見直しも何もないですよね。
いや、もう本当見直しでもないですね。だからもうね、普通にね、サラリーマンの方とかでお給料しか入ってこない方だと、そこすらも見直してなかったりとか、1年に1回すらも見直さない可能性が高いので、うん、うん、だからこれをやっぱ毎月1回、もうこれやるだけでお金貯まりますから。もう本当に、うん、そんな難しいことやらなくていいので、うん、まあ、それだけをやるだけでもね、ちゃんとお金増えていきますんで、そこをぜひやってほしいなと思いますね。
そうですね。なんか無駄を減らすっていうところで、
はい。
この辺はぜひ、すぐトライできるところなので、
そうですね。
私も試してみようと思います。
はい。
3つ目のポイントが、積み立て投資がおすすめということなんですけれども、
はい。
このあたりは、運用になってくる感じですか？
そうですね。これは具体的に増やすというところになると思うんですけれど、で、増やすのもですね、まあ結構やっぱ注意しとかないといけないのが、まあいろんな投資とかね、調べていくと、いろいろあるんですけれども、まあ今やっぱりお金のね、本、いろいろ本屋さん行っても出てますけれども、まあ大体、まあ勧められるのが、やっぱこの積み立て投資というのを勧めてますね、皆さんね。 で、要は毎月一定額を投資していくというところ。で、積み立てね、するときに、さっきね、給与点引きにするとお金貯まるっていうところ言ってましたけども、僕はやっぱ一つは、積み立ての、貯金とか預金で貯めるっていうのも一つだと思います。利息ほぼつかないんですけれども、預けとけば、とりあえず、お金がロックされて、で、ちゃんと毎月貯まっていきますので、一つはそういったもので貯めておく。で、それはまあ、いつでもね、解約して出そうと思えば、ね、元本は絶対戻ってきますから、まあ、いつでもなんか入り用があった時にすぐ使えるって形ですね。はい。で、一つはこの円でやるっていうところがあるんですけども、もう一個もし、皆さんがやるなら、まあ、今ね、勉強されてる方も結構いるかもしれませんが、NISA とかね、イデコとかっていうところで、今やっていく。で、まあ、ただ、まあ、NISA とかね、イデコ、NISA あれか、まあ、イデコとかだと年金なので、ちょっとロックされちゃうんで、30年後にしか使えないとかってなっちゃう可能性もあるので、まあ、そこまでロックしなくても、まあ、ちょっと節税のね、効果がちょっと高いんで、まあ、そういうので、そういうので、まあ、一個置いといて。で、もう一個は、あとは、投資信託。ですね。で、今やっぱ投資信託とかでおすすめなのが、アメリカのね、アメリカの、株価連動型の投資信託っていうのが、インデックスファンドって呼ばれるものが、一番、おすすめされてるのが多いというやつですね。で、インデックスファンドって何かっていうと、なんだ、多分日本だと日経平均とかってニュースでよく流れてますよね。はい。で、あれのアメリカ版です。はい。で、市場、っていうか国の成長でいくとですね、日本経済って、やっぱりね、ずっとまあ、横並びとか一回バブルで落ちて、まあそこからまあちょっと上がってきたけども、まあ横並びなんですけども、アメリカの経済ってずっと成長してるんですね。
うん、
はい。で、なんで、要は株価全体もずっと上がり続けてるっていうところで、で、これをなんか一気に買うと、その買い時とか売り時とかって話になっちゃうんですけど、まあ、積み立てで毎月、例えば1万円ずつ買っていくという形にすると、高い時もあれば低い時もあるという形で、トータルで見ると真ん中ぐらいで買えてるっていう状態になるんですよね。うん。で、全体で市場が上がってれば、まあ、必然的に資産もプラスになってくるという形の投資ですね。まあ、これが、まあ、ね、今結構ね、皆さん進められてる投資の一つでもあるので、まあこれで一つね、積み立てでずっと買っていくと、リスクはすごく少ないかなと思います。で、あと投資信託とか買うときに、その、手数料っていうのがかかっちゃうんですけれども、運用の手数料ってかかるんですけど、まあこれがやっぱ安い方が良くて、投資信託とかって高いと、その、年間の払う運用の手数料が 3% とかのものとかもあったりするんですね。で、3% だと、例えば100万円買ったら、ほっといたら自動的に3万円負けてるっていう、97万円になってるっていう状態になっちゃうので、すごく、もったいないので、で、そのインデックスファンドとかっていうのは、基本的にはもう自動的に銘柄とかを、もう、そのね、アメリカだと SP500 とかって言ったりするんですが、まあ、それに採用されてる銘柄が自動的に入るので、特になんか誰かがそれを動かしたりとかしませんので、はい。その、運用の手数料は少ないんですね。もうなんか、もう 0.5% 以下のものもいっぱいあったりするので、なんで、まあそういうので、まあ買うと、安定してお金を回していくことができるという形に、うん、その手数料も低く抑えて、まあ安定的に回していくことができるので、まあ、そういう積み立ての、アメリカの株の、ファンドを買うって、インデックスファンドっていうのを買うのが、まあ今やっぱりおすすめかなというところですね。だからまあ日本円で持つのと、まあそういう外貨の投資信託とかで一個持っとくっていう形でしとくと、まあとりあえずは問題ないかなというところですかね。
なんか始めるのに何かこう資金がなきゃいけないとかっていうのはありますか？
あ、なんで、それ多分、1万円とかからできる、もっともしかしたら安いところでできると思うんで、多分楽天証券とか SBI 証券とかで、日本のネット証券とかで多分買えると思いますんで、その辺のサイトをね、見ていただけると、はい、口座開設の方法とか買い方とかがね、出てたりとかすると思いますので、うん。なので、少額から始められますから。だからコツは、まあ、毎月ちょっとずつ貯めていくっていうところですね。
なるほど、なるほど。うん、これなら、なんかすぐ、自分でもやれそうな部分ですよね。
あ、
大きい資金がなくていいっていう。
あ、もうそんなにね、すごいお金をね、用意してとかじゃなくていいので、逆に、すごいお金を一気に運用するとかっていうのが考えると、素人は大体負けます。
そうですよね。
はい。
わかります、すごく。
で投資っていうのは短期間に儲けようとすると、その分リスクが上がるんですね、跳ね上がってくるんですね。でも30年かけて倍にしましょうとかだと、リスクはすごい抑えてできるので、なので、時間が長くなればなるほど、投資のリスクは減るっていう感じですかね。
なるほど。長期の目線で見ていくっていうところで、
そうですね。
この辺はやっていけるという部分ですね。
そうですね。はい。
ありがとうございます。はい、じゃあ、最後に4つ目のポイントが、副業の注意点っていうことなんですけれども、
はい。
ここもぜひ教えていただければ。
はい、ありがとうございます。で、副業ですね。今ね、結構副業もブームになってて、ね、副業が認められる会社さんもすごく今ね、増えてきて、全体の今 50% ぐらい、5割ぐらいが副業を認められるっていうね、会社さんが増えてきてるなというところですね。で、上場企業さんとかでも副業がね、大手の会社もあったりとかっていうところで、以前よりも本当副業がね、環境的にもやりやすかったり、認知もされてきてるというところですね。はい。そんな副業なんですけれども、やるときにやっぱ注意したいものがあって、で、結構やっぱ副業とかで多いのが、これも、副業詐欺みたいなのが結構やっぱあったりするわけですね。
お怖い。
これをやったら儲かります、みたいな。この教材買ったら儲かりますとか、あとこのビジネスこの商品だったら儲かりますよとかっていうのが、結構世の中にいっぱいあるんですね。でそういうのは結構、そこも注意してみとかないと、それ儲けたいっていう人からお金をもらうみたいなところで、騙してねお金もらうっていうところが結構あったりするので、そこをちょっとやっぱ注意しとかないと、お金だけ払って、結局何もしてくれないみたいな感じ。なんかよくあるのがね、なんか、そのフランチャイズとかでね、登録費とか加盟料払ったけど、ね、高いお金払ったのに結局ね、じゃあそこでビジネスになるかって意外とならないみたいな。そうですね。で、そのね、集客とかは結構こっちでやらないといけないみたいな感じになったりとかして、結局高いお金払ったのに、収支な、プラスになってないっていうようなものもあったりとかもするので、なので、なんか安易に、これやったら絶対儲かるとか、私は 100% 儲けさせる方法を知ってますとかっていうのには、いかない方が。安易にというか、そういうのは絶対ダメですね。ほぼ嘘だと思ってもらって大丈夫なので。
そうですね。なんか冷静に聞いてると、こうやって、これ詐欺の話だって思うけど、実際に確かに、自分がこう、その話が持ってこられると、やっぱいい人に見えるから話してる人が、なんかこう、いいものなのかなって錯覚に陥っちゃいますよね。
はい。そう。みんな人信じやすいので。で、人って断定的に言われると信じちゃうっていうのがあるんですよね。これ絶対儲かるって言われると、儲かるんだと思って、信じちゃうんです。これ儲かるかもわかりませんよ。ちょっとわかんないですけどって言ってると、信じないですけど、騙しに来る人は、もうこれ絶対儲かるからって言い切ってきますから。
確かに。
はい。
そう。恐ろしいですね。
恐ろしいです。だから副業はやるときには、その辺、そういう安易な儲け話には、非常に注意というところですね。はい。リスクが必ずあるっていうところを、そんな簡単に儲けられるんだったら、あなたの方に話回ってきませんからっていう話なので。はい。
そうですよね。冷静に考えればやっぱりおかしな点が多いですよね。
そうなんです。そこを、やっぱり、分かっとかないと、なんかね、自分にチャンスが来たみたいな感じで思っちゃってね、これはもう10年に一度の儲けるチャンスだとかって言われて、ね、舞い上がっちゃって、やっちゃって結局大損しちゃうっていうことがあるというとこですね。
なんで、どういったパターンだったら信頼できるとかありますか？
なんで、安易に人は信用しないっていうのがまずあるんですけれど、結構詐欺とかって、やっぱ人が持ってくるんで、詐欺とかって、だから人は安易に信用しちゃいけない。だからまず自分で勉強しましょうと。
知識をつけるってところですね。
知識をちゃんとつける。本を読む。ね、本を読んでとか、動画でもいいですけど、動画見たり本読んだりとかで、ちゃんと自分で勉強する。自分で知識を入れていくっていうのをやるっていうところですね。で、あと、副業で僕はやっぱおすすめなのは、自分が好きとか自分が興味あるジャンルをやるのがいいなと思います。なんかお金儲かるからこれやろうってやってると、大体うまくいかないです。 で、よくあるのが、なんか、転売で儲けようみたいなね。今、転売問題になったりとかもしますけれど、なんかメルカリでなんか売ってとかっていう形でね、転売でやろうとかってあるんですけれど、安易にあれもやっちゃうと、なんかその転売を教える塾とかで、なんか、まあ、騙されるとはじゃないけど、まあ、お金無駄にしちゃったりとかっていうのも結構あったりとかもするので、自分が、それが好きだったらいいんですよね。その転売したりとか、このジャンルが好きとかだったらいいんですけど、なんか以前いた人はね、その転売のところで、なんかフィギュアを売って儲けようみたいな、そのスクールがあって。で、まあ、そこまあ教えてくれるのはすごく良かった人だったらしいんですけども、ただ途中で気づいたのが、自分がフィギュアに全く興味ないって気づいたらしくて。全然言ってる意味がわかんないみたいな。フィギュアの細かい話とかわかんないみたいな感じになって、もうその人は辞めちゃったって感じなので、だからなんか儲かるだけ、その人は儲かる、フィギュア売ったら儲かるしか発想ないので、でもあの世界ってもうすごいじゃないですか。
そうで
教
す
えて
ね。
くれる先生も、なんかそう、その結局その人も気づいたのは、あ、この人めちゃくちゃフィギュア好きだって気づいたんですよ。で、自分は全くフィギュア興味ないって。だから、その値段差とかわかんないわけですよ。あ、だからこれ無理ってなったっていうね。だから自分がやっぱり好きとか興味持てるところをやっていくっていうのはね、副業を成功させる上でもすごく大事かなと思いますね。
そうですね。じゃないと長く続かないですしね。
はい、続かないですね。はい。
いや、すごく大事な、結構確信をつくポイントかなというふうに思いました。あ
はい、ね。はい。
りがとうございます。今日は4つのポイントに分けてお話をいただきました。
あ、最後、あ、告知が、はい、一
あ、は
つ。
い。ぜひ
は
お
い。
願いします。
で、こういうね、お金の貯め方とか増やし方をね、学んでいく、ボードゲームをね、私たち開発してまして、はい、マネープランナーゲームというね、ゲームが、作っております。で、これを、これゲームでですね、お金の貯め方とか増やし方をシミュレーションしながらね、みんなで、ワイワイガチャガチャしながらですね、一緒に学んでいくというゲームの回なんですよ、がありますんで、ぜひこれね、よかったらぜひご参加いただけたらなと思います。マネープランナーゲーム会で検索していただきますと、出てきますので、そのイベントの方ね、ぜひ、オンラインでもやってますし、対面でもね、やってる、講座になりますので、ぜひね、気軽にご参加いただけたらなと思います。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。はい。では今日も、あっという間の時間で本当に楽しい時間でした。山本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様、楽しい日曜日をお過ごしください。